ぱり当たり前なんですけど、うん、100円で来るっていうことはどの層の人が増えるかって言ったら、うん、学生とかお金がない人たちなんです。
ああ、なるほどなるほど、
はい、うん、その若い人たちの層が増えたのは確かだと思います。
ああ、
うん、はい、ご家族とか、うん、そういう大人の人たちは、うん、なんぼこう安くしてもらったところで会社があるとか、うん、仕事があれば
時間的制約がね、は
い、
う
ん、そこでしか来れないんで、うん、言ったら自由に時間のある、うん、でもお金がないっていう若い人たちの層がやっぱり増えたなというのは思いますね、うんうんうん。
ちょうど船着き場を降りると前に石垣のようなのがずっとあって、はい、あれが大手って言うんですよね。
大手です ね,
ね。でもあれでもすごいですもんね。風よけで作られたわけでしょ。
なんか聞いてます、はい、
ね、だからその頃は今残ってるのは新しく作ったというより、はい、まあ昔の人の作った遺産ですよね。
そうですね。
だからそれこそ人力でしかできへんかった時に、
はい、
風よけのためにあれだけの石垣を作ったというのは、はい、まあ一つは相当風が強かったということもあるんでしょうけど、はいはい、
もう今でも僕子供の時からずっと住んでたんで、もう冬のその季節風の強さっていうんですかね、うん、それはもう多分半端じゃないっていうんですかね、うん、天気予報とかで風速多分20メーターとか30メーターってもし言われたとしたら、うん、絶対うちの島に限っては、うん、5メーターから10メーター多めに吹いてるなっていう勢いの場所です。落としって言われるんですけど、うん、風がこう島の山並みに当たって、うん、こう一回巻き込んで戻ってくるんです。
あ、そういうことですよね。はい、あれだから言ってみれば北風が当たる場所じゃないですもんね、はい、普通は。
はい。そうなんです。
うん。だからそれが北から回ってきて巻き込んで帰ってくるわけか。はい
はい、そうなんです。もしボールをこう壁に当てる、うん、ということとか、うん、単に人にキャッチボールすることを考えたら、うん、壁に当たった瞬発力の方が強いんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどね、
はい、何かに一回こう当たって跳ね返った方が、うんうん、その瞬発力というか意欲が増すんで、
う
ん、
そしたらあれでしょうね、風邪言っても潮を巻き込んで吹き上げ取ったんでしょうね。
もう竜巻みたい、潮煙がカーテンみたいになって上がってますからね。
瀬戸内言うたらね、もうイメージからすると、はい、おそらくほとんどの人はもうベタなぎの春の瀬戸内いう感じなんでしょうけど、
はい、
もう目木島の冬場の海言うたらそんな感じじゃなかったわけだ。
いや、もう日本海みたいな。
ああ、なるほど。
状態
ですね。やっぱり今でも大手があるので随分助かってるわけですよね。
もうあるとないとでは全然違うと思いますけど、うん、大手の裏にある大手を作った家ほど今人がいないっていう、う
ん、あ、なるほど、
空き家になってしまって、
あ、もったいないですね
っていう状態ですね、
うん、
でも本当に大手を作った意味は分かりますね、
うん、
今も建物がすごく進化して、うん、コンクリートだ鉄筋だっていう頑丈なものになってるんで、うん、大手がなくても家は建つんですけど、うん、昔のその木造で建ててる時代っていうのは、あれがなかったら家の痛みが全然違うだろうなって思うんで、それぐらいうちの冬の季節風はすごいと思います、ね、
なんかそのヨーロッパのその城塞に囲まれた都市の小型版みたいで、中へ入ると道もなかなか分かりにくかって、ね、狭い道で言ってみれば隣との家の間がすごい狭いですもんね、
はい、あれはもう行ったら皆さんそうですね、メキシコから来られてない方々が来られたら、洞窟以外に船着き場のすぐ前にその大手っていう石垣がずっとこう
立派な石垣ですもんね、
並んでるんですけど、ちょっとこうその石垣の間にある細い道を入ってもらったら分かるんですけど、うん、家と家との間がすごく近いんですね、
はい、
細い道一本隔てた隣の家っていう形なんで、はい、沖縄のみたいな、
はい、
あれはもう風の強い場所の特徴だと思うんですけど、うん、家がこう密集することによって、うん、一つの大きな家を作って風をやり過ごしてるんですね。
ああ、なるほどね、
うん、それがこう道を広くしてしまうとその中に風が入り込んでしまって、うん、奥の家まで傷めてしまうんで、
あ、
道幅を狭くして入り口に風が入り込まんようにして、うん、家と家が肩寄せ合って密集することによって、うん、一つの大きな家を作って、うん、風をやり過ごすっていうスタイルを持ってるんだと、
うんうん、まあそうすると必然的にあれですよね、その一つの大きな家ということは、だからその集落全体のその日々っていう、その人間と人間のそのコミュニケーションにしてでもやっぱ近しいコミュニケーションじゃないとなかなかね、距離感があってしまうと難しくなってきますよね。
そうですね、こう、うん、なんていうんですかね、昔はやっぱりその ある意味こう良くも悪くも慣れ合ってこう生きていくっていうことができんかったら島で暮らすっていうのはすごくやっぱり大変ですから、こうなんていうんですかね、僕みたいに都会暮らしを経験した人、人間が島に帰ってきて、じいさんばあさん、まあ、うちの両親ですよね、の人間関係の付き合い見てると丁寧なんです、すごくこう誰かに大根一本もらったことでもこうちゃんとこう何か自分が返せるものを返したり、もう一声掛け合ったり、それがもうじいさんばあさんは当たり前のようにこうやってますけど、もうすごく都会から帰った隣の人が誰が住んでるのかも知らないみたいな生活をした僕からすると、すごく改めてそのやっぱりこうお互いをこう気にし合って声掛け合って、こうなんていうんですかね、こう感謝し合って生きていくってことができないと島のやっぱり生活はできなかったんだな、それがやっぱりうちのじいさんばあさんには染みついてて、無意識にそれを今でもやってるっていう形が改めてびっくりするところが、
まあ、あの大手の中歩かせてもらって今のお話を聞かせてもらうと、ああなるほどなと。でもあれはああいう中ちょっとこう実際に自分で歩いてみてね、雰囲気というかそういうのをこう自分で感じてみないとなかなかわからないことかもしれないですね。他の島でも道はそんな広い道はないわけですけど、あそこの大手の中は特別ですもんね。
そうですね、なんかその人がどういう意識で生きてきたのかなっていうのを少し感じやすいんじゃないかな、うちの島に限っては、あとやっぱこう空き家が多くなって、あと継ぐ人たちが全部外出てしまって、おじいさんおばあさんたちも息子に戻ってきてくれと言っても働き場所がない、その状況に戻ってきてくれとは言えないので、必然的にやっぱりこう人がいなくなり空き家が多くなって朽ち果てていくっていう風景が島内部のあちこちでこう見えるんですけど、まあ子供の時にもう少し人がいた風景を見た僕からすると、やっぱりこう寂しい、
そうですよね、
ことですよね、
ただあのメギとオギと、まあ、ペアみたいに言われますけどね、あの小木島も私何度か行きましたですけども、やっぱりメギ島っていうのは先からお話してますように、まあ、山頂にその水軍の城のようなものがあって、おそらくそういう水軍の歴史があって、で生活としては大手に囲まれたその集落の生活があって、そういう昔からのその歴史とその生活習慣というのが他の島よりすごく個性的に見えるんですよね。だからオギーとメギーと隣同士みたいに見えるんですけど、実際に行ってみると寄付がやっぱかなり違うように思うんですね。
違いますね。
そうでしょう。
違います。なんていうんですかね、こう僕の勝手な主観なんですけど、うちの島の人たちってもうちょっとこうなんていうんですかね、不器用で、こう悪ければ閉鎖的なところあるんですけど、小木島の方は比較的こう社交的で、こう楽観的な感じがするというか、なんか気風が違う感じはしますね。
本当に距離的に言うとね、あれ地続きだったら自転車で行ってもすぐという感じですけど、ね、海があるとそんだけ違うんですもんね、
と思いますね。まあもう自分の島なんでよく言わせてもらったこう質実剛健な感じのうちの方の気風で、すごくこう社交的でこうおおらかな感じがするのは沖島の気風かなと思ったりしますね。
で今度、まあ先ほどお話が出てた、瀬戸内国際芸術祭で、あの女木島もその中の一つの島になってるわけですね、この何か女木島で芸術祭関係では、イベントとかそういうのがあるんですかね。
アートを使って芸術を使って、島おこしたり、そういうことをしようという形の、ものだとは思うんですけど、まあ、それだけではないんでしょうけど、その現代アートとかそういう人たちにそういう作品を作ってもらって、一つのみんなの文化としようっていう形だとは思うんですけど、うちの島に限ってはいろんなこう残った、建物とか場所とかを使って、現代アートの海外とか日本のいろんなこうアーティストの方々に作品を作ってもらって、作品を見てもらいに来てもらう中に島っていうものをまた見てもらって再発見してもらって2つのものをもう味わってもらおうっていう形がこの瀬戸内国際芸術祭だと思うんですけど、そうですね、こう今までにこんなことが島には起こってなかったんで、島の人間も正直戸惑って何が起こるのかわからない いいことも起こるけどどうなるんだろう、うん、みたいなのが
心配なこともいっぱいあるわけだ、
はいはい、うん、多分具体的にこの何ですかね、実感を持ってる人っていうのは誰もいないんじゃないかな、
うん、あ島の人はね、
はい、うん、みんなこうやってみないとわからないっていう、うん、でも悪いものが起こるんではないような気がするっていう感じではないですかね、
うん、
今まで全然こうスポットを浴びなかった場所に、うん、スポットが当たって、うん、こう再発見してもらえるっていうのもすごく楽しみにしてますし、う
ん、でも考えによってはどっか巨大資本がですね、はい、入ってきて、まあ、リゾートホテルのようなものをボコッと作ってですね、はいはい、それで動員するということなんかに比べると、はい、まあ、アートの作品が島空間の中に置かれることで、はい、ある空間と作品とが融合したものを体感してもらうために、はい、お客さんを来てもらうということの方が、はい、おそらく島の将来にはつながっていく可能性はあると思うんですよね。
もう何もなくこのまま行くよりも、
うん、
僕はもうそうですね、最近までは正直もう島はそんな変わる必要じゃん、必要はないんじゃないか、もうこれはこれでいいじゃないかっていう考え方だったんですけど、もう単純に小学校が閉鎖になって子供がいなくなって、やっぱ子供のいない風景っていうのはもうまずいです
ね、やっぱりおかしいですもんね、
はい、子供のいない風景の中にこれでいいっていうのは成り立たないなって、やっぱりいろんなその問題は出てきても、うん、子供たちがいる風景の中で人間はやっぱり生きていかなきゃいけないって思うんで、子供もいずに高齢化するおじいさんおばあさんたちだけの風景を良しとはやっぱりしてはいけないだろう
っ
てい
う、ね、
そのためにやっぱり外部的なものとか、そういう都会的なものとは言いませんけど、そういうものをうまくこうお互いの相互理解で入ってきてもらってやらないと、やっぱりもう単純に僕はもう子供のいない風景を良しとするのはいけないって思うんで、僕自身もやっぱりこう変わるべきところは変わっていっていかないとダメだとは思いますね、
なんだかんだ言っても高松からもうものの15分でね、着くわけですから、はい、どの島でも思うんですけど、それこそおそらく橋本さんが子供の頃の体験からするとですね、はい、小さい子供にとっては島っていうのは天国みたいなもんだと思うんですね、はいはい、遊び場はいっぱいある、はい、もうそれは危険と隣り合わせと言っても、はい、その車がどんどん来るわけではないわけですから、はいはい、年上のちょっとこの子供がついてればですね、はい、小さい子にこんなとこ危ない、こんなことしたらあかんということも教えられるわけですからね、はいはい、体験を通じて、まあ、自然のことも分かればもう元気にもなっていくという空間なんで、はいはい、うまくだからね、それは遊園地に行くのもそう楽しいんでしょうけども、はい、そういうこと以外に島というのがその今の子どもたちにとってすごくそのなんて言いますかね、意味のある空間にする可能性は十分あると思うんですけどね。
そうですね。僕は夏実家が鶴屋っていう、はい、海の家をやってるんで、はい、夏はそこを手伝うんですけど、はい、ちょっとこう気がついたことがあって。はい、お客さんの層っていうのが30代、うん、40代を中心とした方々が多いんですね、
はい、
30代40代って子育て中の方々なんですね、
はいはい、
この時代の方々が圧倒的にうちの店に来るお客さんの層に多い、
あ、なるほど、ね、
お子さんを連れてきて多いっていうのがあるんですけど、はいはい、これなんだろうなって思って考えてたんですけど、うん、僕なりに気がついたのはこれジブリ世代なんです、
は
い、ジブリっていう影響を子供の時からジブリの映画を見て大きくなった世代なんですね、
はいはい、
このジブリの映画の中っていうのは都会が出てこないんです、
はい、
みんな地方なんですね、
はいはい、
都会に人間らしきものを探すんじゃなくて、うん、地方とか、はい、そういう場所に人間らしいものとか、はい、人として大事なものがあるんだっていうのがジブリの映画の特徴なんですけど、
はい、
このジブリの影響を強く受けた世代の、はい、言ったら大人たちなんですね、
はい、
ったらでもその方々はやっぱ仕事の都合で都会に住んでるんですね、
うんうん、
でもその都会で住んでて自分の教育とかそういうことだけではなかなか子供の教育をしづらいと思う世代の親たちが、うん、ジブリの風景を見たような田舎とか島とかに連れて行って、
うん、
子供たちに味わわせたい、うん、ジブリを映画を見たようなものを実写版で子供たちの人生に感じてほしいって思ってる世代の親御さんたちが、うん、お子さんたちを連れて島にやってくるっていうスタイルがもう圧倒的だって、
うん、
でその親御さんたちもジブリの世代で育った人間ですから島に来ることによって、うん、 実写版のジブリの世界を自分たちも懐かしくまた感じるっていう2つの相互作用があるなって僕から見てて思うんですけど、
まあね、昔で言うと例えば非常にベタな話をしますと、ちょっとお金ができたら農協さんが、ヘルスセンターに行って、いっぱい飲んで騒いだとか、はい、海外行くのでもそのドーッと団体で行ったとか、はい、そういう時代がありましたけど、はい、今は若い人たち生活の豊かさっていうのがその昔の観光みたいなものに期待してないですよね。だからもうまさにそのジブリ世代の人たちがイメージする自分たちのその日常とは違うところで豊かな人生の一つの糧になるような場所っていうのは、はい、言ってみれば島空間の中には十分にあると思うんですけど、はい、方や例えば観光業をやってる方だとか、はい、観光推進をしてる、まあ、行政だとかですね、はい、そのあたりが今言ってるようなその新しい時代の次の時代のそのニーズっていうか、はい、そういうことを十分掴んでくれてるとですね、はい、うまくその島の方ともうまくいくと思うんですかね、
はいはい、
なかなかその辺が、はい、片やその先ほど言いましたようにその、はい、例えば本島なんかでも、はい、広いスペースにですね、はい、すごいホテルを建てて、はい、バブルの頃はそのワイワイ人も来たわけですけど、はい、そうじゃなくなった途端、はい、全部潰してしまって、はい、平地になって船着き場の前がですね、はい、もう見るからに殺風景な空間になってしまったと、はいはい、いうふうなことっていうのは実はもう取り返しがつかない部分がいっぱいあると思うんですね、はいはい、だから僕なんかは女木島に行って目の前に大手があって、はい、大手での中に包まれたその島の人たちの暮らしの感じがあってということがですね、はいはい、すごく大事なもののように思うんですね、はい、だからそういうことをやっぱ次の世代につなげるために、はい、それじゃあ観光施策としてはどういうふうにしていくのかというふうなことを考えていただくとね、はい、島の人たちともうまくこうコミュニケーションができながらやっていけると思うんです ね、
そう
です
ね。
だからその辺が今度のその芸術祭でですね、はい、まあそのアートっていう、まあ、芸術っていうその人間にとって普遍的なものを次につないでいく一つの作品と島空間とかどういうふうに融合していくのかということについては、はいはい、まあすごく楽しみでもありですね、はい、やっぱりそのただ経過の中では押したり引いたりする部分があるんでね、はい、島の人にとっては大変なこともあるのかなと思ったりもしてるんですけどね。
なんかもう自分はそう観光業とかサービス業で仕事してる人間なんで、
はい、
ちょっと現場の人間なんで肌で感じる部分が多いんですけど、
はい、
お客さんはもう理屈なしに敏感にもう次世代の感覚になってるんですね。
そうですよね。
言ったら消費するとか、
はい、
そういう発散するっていう形ではなく、うん、何か自分探しであったり、なんかこう何かを守るものでありたいとか、なんかそこの観光地に行って得たいとか、観光地って言い方も古いんかもしれませんけど、なんかそういう形にみんなの旅のスタイルとか変わってきてるんで、観光とかサービス業に従事してる人も、そういうこうお金を落とさすっていうことから、なんていうんですかね、お互い共存共栄していくっていう形のビジネススタイルに変えてもらいたい、
はい、
その、はい、あくまでも利益優先したビジネススタイルにその地域が抵抗するっていうスタイルをいい加減やめてもらいたいっていうのがありますし、会社組織も地域に貢献しながら、
はい、
人のためになることで収益を上げていかなきゃいけない時代に入ったんだってこと
に、ね、うん、
早くこう気づいて、はい、お互いこう協力し合える体制を、もう言ったら組織の方が通じてるノウハウを教えてもらい、
はい、
その地域に住んでる人たちの感覚を提供しってことが、もう早くいろんなところでできるようなスタイルになってもらいたいっていうんですかね、
はい
はい、もう未だやっぱり収益を目的とした組織に、
はい、
もう地方は怯えて、
はい、
もう生きてるっていうことに、早くこれをどうにかしなきゃいけないっていうのは、やっぱり組織側の方々が何か考え方を変えるとか、収益のスタイルをなんかみんなが納得いくスタイルに変えるとかしなきゃ収まりはつかないだろうなって僕は思うんで、今回のやっぱ芸術祭もこんだけ露出し始めると、やっぱり心配されるのはそこなんですね。そういう地域のことを深く思ってくれてないような方々とか組織が参入された場合に、皆さんの田舎でこういうことをされたらどうですかっていう、
はい、
他の土地ではやってもいいけど、
はい、
俺の田舎でされたら嫌な嫌だっ って、いうことを考えてもらいたいっていうことですよね、自分の家の前が騒がしくなったら嫌だけど、他の家の前が騒がしくても構わないっていう、そこではやっぱり新しきものが生まれてこないなって思うんで、組織の側も関わる方もみんな自分が島の人間で、自分の家の前でこういうことをされたらどういう気持ちなんだろうとか、そういうことをやっぱり人の痛みを分かったりする中で、みんながこううまくこと楽しめたり、こう人生をこう味わえたりするようなことに早くこう体質なりスタイルが、もうでも僕自身はもうお客さんと接しててもうそれをすごく感じるっていうんですかね、遅れてるのは悪いですけども組織の方々だと思います。やっぱり当たり前かもしれませんけど、収益の前に物事が見えなくなっているところが、時代の動きが読めなくなっているところが、古いスタイル、収益を上げられたスタイルの中に物事を探してしまって、新しい時代の流れを感じてないっていうのは組織の方々だなって僕は思いますね。
今度アイランドラジオの方でも他の島、いろんな島、まあこれからもずっと取材させていただくつもりではおるんですけどね、やはりみんな同じふうなことを、まあ、それぞれの島々の個性がある中でもベーシックな部分は島で、本当にその島の歴史のある中でその歴史に包まれて生活してる人たちっていうのはやっぱり共通項があるんですよね、だから一つは島のは島で島人同士の今度はまた交流もね、ネットワークもこうできていって、お互いに情報交換をする場も欲しいなというふうに思ったりもしてるんですけどね、もう先おっしゃったように観光とかそういうことではなくて、やっぱり新しい旅といいますか、もうそれこそ自分探しの旅といいますか、そういう旅の流れの中で島というのがそのすごくいいイメージと意味とを持ってくるような時代じゃないかなという感じはしてるんですけどね。
もう今宮本さんが言われたように、観光というどっかにお金を出せば楽しませてくれるんだろうっていうスタイルから、旅っていう自分が何か求めて感じて、人間らしい匂いのするものに、多分もうスタイルは変わってきてるなっていう気がしますね、観光っていう本と旅っていう本を本屋さんで、並べて売ってたら、絶対旅の方をみんなが買う気がするんですね。そのスタイルに物事は変わってきてるなと思いますね。
どうもありがとうございました。
とんでもないです。
今回は女木島のですね、実際の光景のことであるとかそういうふうなことはお聞きする時間がなかったんですけども、また改めてそのあたりはお時間をいただいて、
僕みたいな人間でよかった。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。